で、そのいつ呼ばれてもはい分かりました、もういらんとか言ってられへんのですね、お呼びがかかったらもういかんなあかんのですね。でその時に悔いのない生き方しとこう、今言ったように心残りはあります。いつ来るか分からへんけども、ポッと今来たら心残りはあるけど悔いはない、こんな生き方をしとこうというふうに思いました。で周りと一緒にいわゆるそうや、ともかく悔いのない生き方しよう思ったら毎日毎日一生懸命生きとくことやねん。会社もこんなこと言ってますけども、会社も危ない、もう倒産寸前っていうのは2回ほど場面来ました。私このことを思い出しました。やることやってあかんかったもうええやんか、やることもやらないでダメになる、これほど悔いは残ることはない、でもやること一生懸命やってあかんかったらかまへんということを店長前にして私大宣言しました。やることやってあかんかった、俺は悔いはないねん、だからとにかく悔いの残さないように生きとこう、頑張ってみようということを言ったことがあったんですが、まさにその通りだということを思います。で、地元の小学校中学校を卒業して、そして、まあ、私の上に兄姉妹弟とこれがおるんですが、これが非常に学業成績優秀、そんな学業成績優秀な兄姉いずれも中学を卒業して就職していきました。さて私の番が来ました。でいわゆる昭和36年3月18日も地元の白鵬中学卒業式、その明くる日でした。3月19日祖母降る小雨の中、また寒が戻ったような寒い日でした。誰よりも誰よりも尊い父親に連れられて私は奈良から大阪に出てきた。まだ15歳子供です。頭丸刈り、学生服着て、そして持ち物といえば風呂敷包み、本当に風呂敷包み、中に肌着入れてもらって、さあ脇に抱えて親父の後をとぼとぼとついていくんですね。本来ならば就職です。少年よ大志を抱け、夢希望を胸いっぱい描いてと思うんですが、そんな夢希望なんて持てるわけがないです。大都会大阪、たくさんの人たち見るなり、俺このまま親父どっか売り飛ばしとんの違うんやろうか、不安いっぱい親父の腕をすがるような思いで、さあ勤務地に連れられていく。その間何度も何度も親父は私に言いました。正嗣、私の名前ですが、正嗣、1年間はな、どんなことがあっても家に泣いて帰ってきたらあかんねで。親父は私に励ましたつもりで言ったんでしょうけども、でも私は励まされたどこか、むしろ突き放された、俺にはもう帰るところがあらへんのか、そんな思い。別れ際そっと私に500円を握らせてくれた。この今もらった500円と風呂敷包みに包まれた肌着こそが私の全財産だった。正嗣、元気でなって言って私を残して親父は帰っていく。四つ角まで私は父親を見送りました。親父に三度心配そうにこう振り向きながら、そして人混みの中に消えていってしまった。私はこの光景というのは未だに頭にこびりついてて、しかも忘れられません。この姿こそが私が父を見た最後の姿になったからです。その年の昭和36年10月10日父は癌で亡くなりました。父帰得すぐ帰れ、その当時電報でした、飛んで帰りました。10分前に親父亡くなってました。泣けないんです。いやー帰ってきた、何遍も何遍も帰りたい帰りたい、でも親父帰ってくるな言うから俺帰られへんかったけど今帰ってきたんだって。で厳しさ苦しさ、これはね耐えることができます。でも寂しさだけは耐えられなかったですね。まあ15、16子供です。一日が終わって、そして布団潜った途端にふるさとの景色がバーッと出てくるんですね。で思い出した途端に家帰りたいなと思ったら涙がバーッと出てくるんですね。毎晩泣いて寝てました。思い出しただけでも胸が詰まります。寂しさは耐えられなかった、で今帰ってきたんだ。周り見渡したら卒業したそのまま残ってるんですね。